ゴーンイン16セカンズ、バニッシングイン60。
そうですね。
バニッシング要素なんもないですけどね。
バニッシングポイントとちょっと混同していて。
バニッシングポイントが流行ったんだろうね。多分流行ってからこの放題にしたんだろうね。
バニッシングポイントの方は、ダッジチャレンジャーで。
そう、うん。
で、それをガンスミスキャッツってね、漫画の中で。
うん、もうやっぱりアニメと漫画が出てくるか。
いや、だって、その話、さっき丸坂自分で言ったんじゃないですか。
あ、
そう、パージー警部が入ってきたときに、その、車のね、整備をしてる、あれと雑談をしてる中で、その映画の話が出てくるんですけど、その二つの映画混同してたんですよね。
あ、あの、漫画の方で？
そう、漫画の。
あんまり覚えてないけど、そうだったか。
ええー。で、ダッジチャレンジャーと俳優の名前を挙げて、それがバニシングイン60だ、みたいな話をしてたら、あの、ラリーがツッコミを入れるっていう、会話でしたけど。
なんかそういう、セリフがあったのは覚えてんだけど、細かいことは覚えてないな。そんなんだったか。まあ、放題はあのね、バニシングなんちゃらって映画すごいいっぱいあるんで。
うん、日本人だと逆に混乱するかもしれないけど。うん、
現代は全然違うからね。
うん、アメリカ人が混同するかっていう感じもしますよ、ね。
だって日本だって資料のなんたらって放題がいっぱいあるじゃん。あんなようなもんだよね。沈黙のなんちゃらみたいな。
沈黙とかしたら、まあ大体。大体あの人じゃないですか。
バニシングなんたらっていっぱいあるもんな。バニシングターボとか、バニシングイン60の続編つって全然関係ないやつとか。
あの、リメイクなんですか？割と最近あの、同じっちゅうか。
あの、ニコラス・ケイジのやつ？
ええ。
あれも、そのうち気が向いたら見てみたら。
うん。
あれもクライマックスシーンで、あの、GT500 がこう、ジャンプするシーンがあるんですよ。
ええ。
CG 丸出しなんだけど。あのシーン見るたんびにね、ああ、この場所であのトップガンの監督自殺したんだよなってすっごい思っちゃうんだよな。橋の上で撮影してんだけど、あの橋で自殺したんで。ああ、みたいな。どうでした？僕はね、僕は別に好きだからいいけど、なんか特にああいうのが好きでもない人があの映画見てどういう感想するのかな。
はい、ああ、心から楽しんでいいのかどうかみたいなところで言うと、面白いんですけど、うん、まあ、犯罪者じゃないですか、
うん、
で全体の雰囲気とかそういうのも合わせてそういうなんていうんですかね、盗むっていうことに関するこう追加解説っていうんですか、まあ、アニメで言ったらルパン三世とかなんかは、うん、エンターテイメントとしてね、まあ、国民的アニメになってますけど、あの犯罪者を手放しでこうヒーロー化していいのかみたいなとこがあるじゃないですか。
あ、だって何でしたっけ、ルパンなんかの CM に出てたでしょ。あれ、何の CM でしたっけ？自動車保険かなんかの CM だっけ？お前が、あれ、こう、出ていいのかみたいな。うん、あれ、どうなんだろうなって思ってたけどな、
はい。そうそう。で、70年代のね、アメリカの映画って、犯罪者ものっつうんですかね。ああいう系のやつって意外たくさんあるじゃないですか。
うん。
うん。なんか、僕も何本か見たことはあるんですけど、必ずこう、最後って、そんないい終わり方はしないですよね。
ああ、何？アメリカンニューシネマ系ですか？
まあ、悪人ですからね。当然最後は悲惨な目に遭うっていうか、逮捕されたり死んだりして終わりっていうのが、まあ納得はいくじゃないですか。
うん、実際大激動だったらしいですよ、大回りさんの方は。
ああ、そうですか。
うん、撮影協力とかしてたのにあのうちだったんで。
そうですよね。
かなり怒られたらしいですけど。うん、さっきコメンタリー見せたらね、ラストの間近であのジャンプするシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこのシーンで終わりの国とかあるらしい。
あー、なるほど。要するに、うん、なるほど。
逃げちゃうとダメな国ってあるらしいんだわ。
はいはいはいはい。まあ実際そうじゃないですか。だから、なんていうのかな。最後、泥棒の方が勝って、まんまとね、しめしめで終わりっていう。そういう意味では珍しい終わりだったんですよ。
ああ、これ言った方がいいかな。あれでしょ、英語版見たんでしょ。
うん、吹き替えじゃなくて字幕版です。
おそらくね、あれオリジナルじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、オリジナルはね、全体にあのカントリーみたいな音楽が流れて、ちょっともっとこう、なんかのんきで明るい感じなんだけど、 なんだろうね、監督亡くなって、あの、権利関係がもう、なんだろう、宙ぶらりになっちゃってるのがね、BGM が今のバージョンって全部差し替わってんですわ。
あ、そうなんですか。
うん。だ多分ね、ハードボイルド調のインストルメンタルがずーっとかかってるだけだと思うんだ、今のやつって。
はいはいはい。
本来はもっと、こう、全体的にね、のんきな感じなんだけど、あ、例えばね、あの、トップガンのデンジャーゾーンとか、ロッキー4のノーイージーウェイアウトとか、ああいうのが全部ぼんやりしたインストルメンタリーに変わってるとしたらどう思います？はい、そんな感じですよ。
なるほどね。
うん。
いや、まあ、そういう意味では、なんでしょう、陽気な感じがしてこないんですよ。
うん、
映画全体から。だから、犯罪者なのかなと思って見てると、なんか痛快さを感じろみたいなところも、画面からはあったりとかして。で、実際カーチェイスは確かにすごいんですよね。後半からずっとカーチェイスになるんですけど、そっからはもう時間も忘れて、うん、引きつけられるというか、迫力もそうだし。
あのカーチェイスの間にずっとあのハードボイルド調のインストルメンタルが流れてるんでしょ。もっとなんか変なのんきな感じなんだけどな、だいぶ雰囲気違いますよ。
そう、それはちょっと気になりますよね。だから、なんだろう、その全体から受ける雰囲気の最後の予測っていうんですか、そのオチは、うん、まあ最後は捕まるか死んで終わりなんだろうなみたいな感じなんですよ、うん、バニシングポイントとかみたいなね。なのに最後はなんか出し抜いて終わりってなるじゃないですか、
うん
うん、そのちぐはぐさは果たしていいのみたいな感じはちょっとしますよね。だからそういう意味ではオリジナルの方がもうちょっと陽気な感じだったのかもしれないですけど、
昔はねテレビでよく放送されててね、でもう DVD になってDVD よく見てる頃にはもうすっかりテレビでやんなくなって、
うん、
あー久々に見たいなーと思ったらこうソフト DVD 版が発売されるっていうんでね、僕発売日にね、CD 屋さんの開店間際にねもう今ではなくなったあの CD 屋に行ってね買ってきて、こう家でワクワクしながら再生するとね BGM 全部違うんだよ。あれは多分ね当時好きだった人たちみんな血の涙を流したと思うけどね。
そういうこと
なんじゃこりゃーって、うん、あの、ブルーレイディスクが出たの、割と最近だもんね。
ブルーレイはオリジナルの方なんですか？
基本は差し替え版です。
あ
で、あの、日本語版、当時の吹き替えが入ってるのがあるんですよ。
はいはい。
で、当時の日本語吹き替え版のみオリジナル。
BGM も含めて？
うん。あ、字幕の英語版にしちゃうと BGM もダメ。
なるほどね。
うん、で、ちなみにエンディングも違います。エンディングはね、オリジナルは、ムスタンクとなんか、ね、シャコタンしたさ、ヤンキーが乗ってるキャデラックみたいなやつと並走、
はいはいはい、
してるじゃない、
はいはい、
で、なんかこう、また会おうぜみたいなこと言って、こうブーって去っていくと、うるせえよこの野郎みたいなこと言って終わるんだけど、
はい、
今のやつって、本来はもっとこう、ロングで映像を撮ってて、こう去っていくムスタングと撮ってて、で、ずーっとあの、キャデラックのやつがぶっ壊れちゃって愚痴を言っているっていう、エンドロールなんだけど、今なんか、って変わって、なんだろうな、あれ。撮影中のショットがなんかの、画面がパッパって出た後に、あの、監督の奥さんかなんかの乗せた、ボコボコのムスタングでジムカーナ映像みたいなやつに差し替わってたね。
あれって、撮影終わって、もう映画公開された後にプロモーションみたいな感じで使ってた主役の車を、撮影してくっつけたみたいな感じですよね。
そうだろうね。昔のオリジナルあれじゃないもんね、うん。
なんか後から足したんだなみたいな雰囲気は確かにありましたけど。
だからその音声、オリジナル音声版も楽しめるんだけど、エンドロールだけはそれなんだよね。
映像
がね。エンドロールものんきな音楽が流れてるはずなのにね、なんか深刻なインストルメンタルがエンドロールになっちゃってて、なんかちょっとちゃんと見れないのかな。YouTube とかで見れるのか。
相当その犯罪者来賛みたいなところがバッシング受けたからそうならざるを得ないってことなんですかね。
なんか、
いろいろ複雑な事情があるのかもっていう。いやーもうね、カーチェイスの迫力とか、そのギミックっていうんですかね、そのパトカーが次々と追い落とされていって、で、その台数とか、街中での撮影とか、その規模たるや、まあ大したもんだと思いますね。
うん、
見てて、まあそういう意味では楽しめましたよ。
内容なんて全くないですか。
いや、でもね、あんなもんでいいんじゃねえかっていう気がしましたよ。でも結局、その筋立てとして、その、どうやってあんだけのね、パトカーをその、一台ずつ、その、まあ、 滑ってって、例えば崖から落っこっちゃってみたいな、そのプロセスを踏んで、1台1台なんか減らしていくんですけど、最終的にこれどうすんのみたいな話になるから、やっぱ引きつけられるんですよね。で、あの、ジャンプのシーンがすごく印象的にね、スローモーションで流されてっていう。なんで、まあ、エンターテインメントとして作った、監督が作ったつもりで、で、それが、その、まあ、マルトさんの言うオリジナルですか？その、公開当時のやつっていうのは、その辺が受けて面白いと思ったファンが当然多かったはずなんですけど、なんか諸事情によりなんか今はこんな形になってますみたいな、ちょっと垣間見えるのが、まあ、なんかいろいろ感じさせて面白いっちゃ面白いですよね。
なんか今見ると割と、なんだ、事故を起こした人を救出してる映像とかが割と入ってんだな。
はい。
周りの人々の。
そう、だからあれをもう手放しでその痛快に感じるのもどうかとは思うんですけど、でもそこは楽しもうよみたいな感じもしますからね、やっぱりね。そう、だからなんか、頭の固い人たちから言うと、そうなんですよ。あの、犯罪者の方が、勝っちゃって終わりかよっていうのは、それは いかんとかね、怒られるのも、理解はできますよね。まあでも、その辺言い出したら、日本人なんか、まあ、特にルパン三世とかね、思いますけど、どんな理由をつけても泥棒じゃんみたいなのがあるじゃないですか。僕はあの、ワンピースとか見たことないですけど、ワンピースだってあれも海賊でしょ？
僕も見たことないですけどね。
だからまあちょっと、どうなのとは言わないですけど、あれもね。
その辺のギリギリの、あれが、あの、保険に入ってる車だけ盗むっていう。
ああ、そうですよね。まあそう言っても巻きそう
になって。じゃあ最後の車はどうなんだって感じだけどね。最後のマスタンが保険に入ってるのかっていう。
しかもなんか身代わりで捕まっちゃったりとか、あれもしかもなんか車別に運転してるのとは全然関係ない人が捕まっちゃいましたもんね。まあいろいろ。
あの後に調べて、あの人が犯人じゃないって分かった頃にはもう高飛びしてるっていう、ことなんじゃないの。あの、今、なんだ、マスタングマックワンっていうのか。
そうですね。英語だとマックっていう発音があるみたいな、
ね。ダメだよね。ムスタングマッハワンじゃなきゃダメだよ、日本は。
だって、MU、綴りから言うと、マスタングでしょ？だから、
マスタング、マックワン。
ムスタング、もう、わかりますよ。
日本名、ムスタング、マッハワンだよね。
そうだ、
ね。だって、ランボルギーニカウンタックだって、ランボルギーニクンタッシュって言わないでしょ？
クンタッシュとか、あと、
日本名カウンタックですよ。
ポルシェだって、アメリカだとポルシェとは言わないじゃないですか。
なんだろ、ポーシェ？
だからなんかですよね、確か。だまあその辺はね、あの、例えばドイツ語を日本に持ってくるときとか、アメリカからね、その、持ってくるときってどうするのみたいな。最近はあの、英語の発音に合わせて何もかも変えちゃうみたいな傾向があるらしいですから。昔あの、恐竜でもね、なんとかザウルスって言ってたんですけど、ザウルスは確かドイツ語読みかなんかなんですよね。だから今サウルスって濁らないとかなんとか。で、それもなんか、そういうマニアというか、よく知ってる人たちの間では論争になったりとかする、どっちでもいいよって感じもしますけどね。
日本で言うときは日本語でいいじゃんね。
あ、そうです、そうです。俺もそう思います。あの、発音にしても、原則ね、英語の発音がこうなんだから、みたいな原則論を持ち出す人がいますけど、カタカナになった段階でも日本語なんで。
さっきがあのコメントリーずっと見せたね、あの途中で虎出てくるシーンって覚えてます
ありましたね、
あの虎ね、あの餌の鶏の骨が腸に詰まってあの後死んだってだからあのシーンしか出てこないとかって言ってたよ
そうなんですか。じゃあ撮影中に後から使うつもりだったんだけど、もうその一瞬しか撮影できなかったってことなんですか。
あ、そうなんだろうね。なんか、なんだ、普段は寄ってくるのに、いざ撮影になると全然寄ってこないとか結構苦労したみたいなこと言うん
ですけど。いやー、猫科はしょうがないですよね。でもなんで虎を出さなきゃいけなかったんだろう。
あーね、子供の頃見てた、あの映画見せた時ね、キャラクターの区別が全然つかなくてさ、あれ変装すんじゃない、ロマンスグレーのカツラにサングラスで。黒人と女の人以外みんなあの格好に変装するんで、全然ね、主人、途中であのすごいもみあげの人が出てきて、この人があの人なのかというか、だから全然子供の頃分かんなかったわ。
見てたらね、一人お笑い芸人に似たような顔してる人がいるんですよ。それがなんか違う。
お笑い芸人は僕は分かんないな。 なんかその弟が密告するじゃない、あのどこそこ見張れって言って、でそこにあの車でブーって来てさ、あいつらかなみたいなこと言うんだけど、あの両方とも変装して同じ顔してるからおかしいだろって思うんだけど、二人車に乗っててさ、両方同じ変装だからさそこには突っ込まねえんだなと思って。
あ、うん、松本クラブかな。
松本クラブ
なんかね、
メガネの人、
うん、メガネでね、ヒゲを生やしてるだけなんでね、別に全然違うって言われたらそれまでなんですけど、そう、一味の中の一人が、どうもその笑い芸人の人に似ててですね、なんか頭をちらついてしまって、ただそれだけの話なんですけど。
全然わかんねえな。
うん、というわけで、まあ、車のね、うん、カーチェイスの映画の話という。
まだ18分ですよ。話が広がんねえ。
他に、あの、ぜひこれは見とけみたいな。例えば、ミリミリ大作戦とかなんかいろいろ名前だけは知ってるが、僕は見たことがないというやつが。
ああ、ミリミリ大作戦は、あれは冒頭のランボルギーニ三浦が走ってるとこだけ見りゃいいんじゃないですか。
ああ、三浦走ってるんですか。
うん。本当に冒頭なんで。なんか他に、そこだけ見れば。
おすすめのやつありますか？
ミリミリ大作戦っておすすめなの？
いや
あれ、DVD 買ったんだけど、あんまり個人的に好きじゃないんだよなっていうのがね、ミニ、昔のやつでしょ？
そうだと思います。話によると、イタリアですっけ？ミラノかなんかで撮影して、やりすぎてなんか怒られたっていう話を聞いています
。ああ、それは新しい方じゃねえか。
新しい方ですか。
うん、昔のやつも、現代がイタリアンジョブだもんな。
うん、
あれね、あ、ネタバレになっちゃうけど。
いいですよ。
全然。右で、こう、なんか、金塊かなんかを盗むんだっけか、
うん、
で、最後ね、右を全部捨てちゃうんだよ。崖から落として。
ええ、
あれがなんか嫌でね。今まで一緒にね、こう盗んで逃走してた相棒なのに、ね、ポンポンポンポン捨てちゃうんだよ。崖から落として。
あ、
あれがなんか嫌なんだよ。それだったら新しいやと。右右大作戦の方が。その点はいいかも。
なるほどね。あと、この間やってましたけど、なんかシリーズもので、ワイルドスピードかなんかでしたっけ？で
も結構。ワイルドスピードかアクションもんなんだけど、
うん。
なんだろうな。この前見たけど、あんなに頭悪い映画だったっけか。ああ、悪い映画だよな、あれ。
まあいいんじゃないですかね。カーアクションものって、あの、みんながイメージしてるのって大体あんなもんなんじゃないかって気もしますけど。
なんか若干車愛を感じないんだよな。ワイルドスピードシリーズ。
いや、まあね、いろいろ、今アメリカの方でもね、日本にこう、アメ車買えみたいなのは、まあ昔からですけど言ってますが、こんだけ、あの、日本ってアメリカの映画が入ってきて、あんなにその車が出てくる映画を見てるのに、みんなアメ車乗らないっていう、
うん、
不思議な感じもします
よ、
ま
あ。乗るわけないですけどね、こんな狭い国であんなでかい車。もう本当に、あれですよね、外圧で、排気量区分の自動車税を撤廃させてガソリンを安くさせれば多少はアメ車も買うようになるんじゃないですか。
まあそうなんですけど、最大の問題はでかいってと、でかいんだけど人が乗れないとかですね。まあ俺がね、一番好きな車乗ってみたいなと思ってたコルベットとかもそうですけど、あんなでかい、バカでかい車なのに二人しか乗れないっていう。
うん、
しかも荷物も乗れないじゃないですか、あれ。そうそう、この間、コルベットが前に出たのは何の回だったかちょっと忘れましたけど、
宇宙兄弟の話して
たでしょ。そうそうそう、宇宙兄弟の時にね、うん、
宇宙兄弟でじゃあ黄色と黒の車にすればいいのにねってあの時言ってたけど、うん、後でその宇宙兄弟のオープニング見たら黄色と黒のコルベットだったな。ちゃんと
で、それで確か後ろのトランクかなんかは開ける描写みたいなのがあるんでしたっけ、はいはい、と思って、うん、丸さんが疑問をそれに呈してたじゃないですか、
うん、自転車かなんか乗っけてんだよね、宇宙兄弟の。
で、僕それでうちにあるコルベットの資料をですね、引っ張り出してきてこの間調べてみたんですが、
ええ、
あそこはほとんど燃料タンクだそうで荷物全く乗るスペースないとかいう話がありましたけどね。
じゃあ追突されたらすぐ爆発するな。
二人乗りの上にトランクもねえのかやった話ですから、ね、
あ、ちょっとはないのかスペースが。
もしかしたら自転車一台薄く乗るぐらいのスペースはもしかしたらあるかもしれないですけどね。
あ、
そこら辺は調べてやってないとも言い切れないので、ちょっとね、あのそこの後ろのトランクが開いてる写真っていうのが、うん、あのちょっとないんでね、わかんないんですけど。であともう一個ついでに話をしちゃいますと、その引っ張り出してきた、90年代に出た雑誌があってバラバラ見てたんですが、ガンスミスキャッツってまた漫画の話に戻りますけどね、まあ宇宙兄弟も出ちゃったんでもういいか、ビーンバンデットが乗ってるじゃないですか。でそれが走ってくる音を聞いて、コルベットが走ってくる音を聞いて、あの、ヒロインのラリーが確か427ユニットかなんかだって珍しいっていう風に言うんですよね。でそしたら、あ、ビンが乗ってるみたいなの気づくっていうシーンがあるんですけど、うん、そのエンジンって、まあ、排ガス規制が入る前の一番そのパワーのあったユニットだっていう話だったんですけど、その本で見るとそのモデルはエントリーされてるんだけど、そのエンジンを乗っけたモデルはロールアウトしてないみたいな記述がありましたよ、うん、だから、まあ、漫画上の、まあ、あったらいいね幻のユニットみたいな感じなのかもしれないですよね。というわけでかなりレアなエンジンユニットを乗っけてるらしいっていうことが分かりました。
あれ C3 コルベットだっけか。昔僕が免許を取った頃あたりはちょいちょい見たけど、もうトントン見なくなったな、あの車。
そうですね、だって80年代本当前後ですもんね。それのね、あれ持ってんですよ、ミニカー持ってんですよ、
うん、銀色のでしょ。
そうそうそう、80多分2年型だかだと思いますけど、
確か好きなのあれだよね、あの後期のアイアンバンパーじゃない方だよね。
そうですね、ウレタンじゃなくてなんかバンパーになったやつ、
うん、
うん、
あのリアが斜めになってるやつでしょ。
あ、そう、切り上がってるやつね。だからそういう意味では82年から4年ぐらいまでじゃないか、わかんないですけど、うん、あの C3 コルベットも初期のやつはアイアンバンパーなんですよね。ああスティングレーって呼ばれてないかもしれないですけど、
あっちの方がとんがっててかっこいいと思うんだけど、
その辺本当好みありますよね。
まあまあです。
あ、いや、あのアイアンバンパーももちろんいいんですけどね、79年とかあのあたりのやつも全然いいんですけど、 なんて言うんでしょう、アイアンバンパーがあるからこそちょっとあの旧車みたいな雰囲気になるんですよ。
まあコルベットもムスタングマッハはもう本当見なくなったな
まあでも今回のバレシングイン60を見てて、その走り回ってるあの黄色とね黒のツートンの車が、あれが何なのかが俺はよく分かっていないっていう。
ムスタングマッハワン
で、まあ、あれがマッハワンなんですね、うん、
ああさっき言ってたガンスミスキャッツでは途中でビーンが乗る回があるでしょ。なんかあの黒人のやつを一緒に乗せて、途中であのちっちゃい女の子があのさらわれて一緒に3人で乗って逃走する回あるでしょ。
あれがマッハワンでしたっけ。
あれマッハワンのはず。
あれ、パーシー警部が最後に。
あれ、あ、まあ、あれもの、
マッハワンで。あれもマッハワンでしたっけ。
うん、
GT500 は見たことないですけど、横須賀って GT300 は見たことありますよ。
GT350 じゃなくて、ね、
350かな。うん、ああ、350か。
ああ、カーアクションのおすすめね。好きなカーアクション映画はいっぱいあると、人におすすめとなるとな、基本的に内容なんてないからな。車走ってんの見るのが面白いっていう人はいいけど。
でもそんなこと言ったらもうハリウッドの割とアクション映画というか、まあ最近のハリウッド映画みんなって言ってもいいかもしれないですけど、中身なんかないっすよ。
あ、
一時のエンターテイメントに徹すればいいっていう意味で言うと、別にカーアクションというジャンルで楽しむだったらもう全然ね、おすすめの映画をどんどん言ってもらっていいと思いますけどね。
あ、激走5000キロとかおすすめですけど、おすすめたところで見る手段がねえという。
あ、そうなんです
か。これは未だにこう吹き替え版のソフトが出ないんで、これを待ってる人多いと思うんだけどな。これを子供の頃に見たおかげでね、イタリア男はみんな岡間区長のスケコマシだと思ってて、うん、あと大人でオートバイに乗ってる人は変人というね、間違った認識が植え付けられたっていう、うん、これも一度見てもらうとおすすめなんです
が、ね、ああ、カーチェイスものか。まあ、丸さんね、相当車好きなの。
処刑ライダーとか見たら
処刑ライダーですか。
同人誌みたいな映画ですけどね、あれいや、あ、今思い出したけど、ちょタイトルが出てこない。ちょっと待って。あの、アマゾンプライムでね、ゲッタウェイスーパースネーク。
聞いたことないな。
これなんだ、劇場でやったんかな。これが基本的に車走り回ってるだけだったな。今時珍しい。これも、これもムスタングですけど。
ムスタンがやっぱりアメリカの象徴なんですかね。
そこそこおすすめ。うん、今ど本当に今どき珍しい、あのカーアクションずっと車走ってんだこれっていう。
バネシングイン60にしても前半の1時間はいろんな車出てくるのは出てくるけど、カーチェイスはまあ後半ですもんね。後半40分ぐらいですか。
途中であの盗んだ車が並んでる倉庫のシーンあるじゃん。
はいはい。
あれが有名だよね。男の有名だよね。
盗む方のあれじゃない。
いや、まあ、盗んでる車が置いてあるっていうのが有名じゃなくてさ。
まあ、わかります
けど。自分の車がこう倉庫にガーって並んでるのが有名だよね。あれね、あれもコメンタリーで見せたらね、あの倉庫すごい狭いんだって。狭いから何回も車入れ替えてあれ撮ったらしいよ。なんか、いらん情報を仕入れてしまったという。
いや、そういうのはそれでいいんじゃないですか。え、コメンタリーって誰がやってんです？
コメンタリーなんだろうね。撮影した人がやってんのかね。監督はもうなくなっちゃってるもんね。
え、日本語の吹き替えでコメンタリー？
あ、そうそう、字幕のコメンタリー。
あ、字幕で出る。
音声は日本語吹き替えで見てたけど。ここの場所は、本当は空港じゃないんだけど、空港。として映ってるとかね。ここの市は撮影許可取んなかったとかね。なんかよく言ってた、この車誰のだっけみたいな。
いやー、まあでも、あれ、いつの映画？ 70 年代。今からしてみたら40年とか前の映画でしょ？よく覚えてますね、当時のこと。
あー、そうだね。1974年だって。
74年か。74年か。まあ確かに映像を見てても時代を感じさせる雰囲気はありますが。でもなんかそこまで古臭くはないですよね。まあ当然我々
も。いや、古臭いだろ。走ってる車がもうだってもうフルサイズのアメ車だもんね。ナンバーにチラッチラッと日本車も映ったりするんだけど。
まあそこまではさすがにわからないですけど。
さっきもこのコロナいたよな、みたいなね。よく見てるね。さっきもこの車いたよな、みたいな。結構ある。
まあ、74年だと、さすがに我々もまあ生まれてますから。
あ、ここカットだな。
そんなもんバレバレじゃないですか。いや、ちょうどだから、ちょうどね、昨日だか一昨日だか、あの、宇宙の騎士テッカマンをやったんですよ、ATX で。1話、うん、1話。
ブレードですらないやつ？
ブレードですらないやつ。で、2歳か3歳ぐらいの時見てるわけですよ。ちょうどだから74年ぐらい。
あ、そんなもん？
うん。ちょうど74年とかそんなもんだと思うんですけど。
もうちょっと僕物心ついてたな、うん、近所に住んでる男の子の時にペガスの超合金があったことは覚えてるからな。
そうでね、その幼い頃の記憶で、変身するときにあの、なんか、茨のこう、縄みたいなのに縛り付けられるじゃないですか。あれがすごい印象に残ってたんですけど、その印象が正しいのかどうか、今まで確証がなかったんですよ。
うん。
で、昨日それを1話を見て、変身仕様を、まあ、やったわけですけど、うん、うん、間違ってなかった。
ああ、そう、痛そうなんだ。確かに痛そうだったような気が。
なんだろう、あれはっていう。あと、アンドロメダは人間じゃなかったんだねっていう。
ああ、アフロ。
アンドロ梅田って言ってましたね。
ああ、いや、内容は全然覚えてないけど、あの、近所の子のうちにあのペガスの超合金があって、あれ、ああ、羨ましい、欲しいなと思ってたのは覚えてる。ブレイドはちょっとだけ覚えてるけどな、プラモも買ったしな、ブレイド。
テッカモンブレードの方も実はアニマックスだかどっかで再放送やってるんですよ、今。
ああ。
で、知り合いにこれ見といた方がいいですかねって聞いたら、いやー、見なくていいんじゃない？って、大した面白くないみたいなこと言って
たんで。まあね、昔のアニメは作画も厳しいし、長いしね。
もう、それぐらいだったらオリジナルの昔のやつ見た方が楽しいかもっていう。
いやー、もうアニメ全然見てない。今期全滅だな。この前たまたまあの、レクリエイターを見たけどな。ちょろっと。うん、さっぱりわからんみたいな。もうすでにキャラもいっぱい出てきてよくわからん。
そうでしょうね。
化け物語に出てくるようなキャラが出てたけどな。ちょっとあのキャラ良かったけど。
そうで、まあ古いアニメの話になっちゃいますけど、僕はその最新のアニメをそっちのけで、アルプスの少女ハイジを一挙放送やったんで、コツコツ見てたんですよ。
うん、
撮ったやつを、まあ一日朝と夜にご飯食べながら見るみたいな。で、コツコツやってたんですけど、うん、ようやくこの間全話見終わりまして。
50話ぐらいあるんだっけ？
52話ありました。いやー、まあ面白いんでいいんですけど、
あ、まあ、52話もあって途中で飽きてきたりしないの？同じこんなような回を前も見たなみたいなないのか？
中だるみとかはしないんですよ。でね、
すごいね、あんなに登場人物少ないのにね。
いやーと思うでしょ。でね、あれ大きく3部に分かれるんですよ。
お、
うん、最初にハイジがおじいさんの山の中に預けられて、で山の中での暮らしっていうのがいろいろあって、でそっから突然その町に連れていかれちゃうわけですよ、
うん、
ご存知です？内容とか
全然。あの車椅子の女の子が出てくるのと、人を殺めたことがあるおじいさんとむちゃくちゃ紐が長いブランコにオープニングに乗っているってことぐらいです
じゃあネタバレになっちゃいますけど、
いやでもういや見てるはずだよ忘れてるだけでで
ね、その第2部っていうのが、まあ町に連れてかれて、で山が恋しい恋しいってなってるところに、もうほんとね、その行った先のクララはいいんですよ。クララはすごいいい子なんでいいんですけど、
あ、クララっていう子は大体そもそも何なの？最初から出てくるの？
いや、そのルクセンブルクじゃねえや、なんだっけ、フランクフルトっていう町に、まあ、連れていかれちゃうんですけど、それ何のために連れていかれたかって言ったら、クララっていうお嬢様が、まあ、学校にも行ってないわけですよ。その足が不自由だからっていう理由で。で、まあ、家で家庭教師をつけて、その暮らしてるっていう、そのお嬢様のお相手をするために誰かちょうどいい子がいないかって探して連れてかれる
すげえ金持ちだな。
そう、うん、超金持ちなんですよ。でそこのなんつうんですか、メイド長みたいな、いわゆる家の中を取り仕切っているメイド長よりももうちょっと上なのか、そういう立場の女の人がいるんですよ、
うん、
その人がやたらめったら厳しい人で、もうほんとね、見てるとね、この人さえいなければ、みたいな感じの、ずーっとストレスがかかるわけなんですけど。
ああ、もう、あれだな。あの、子供の頃は耐えられたけど、今見たら多分その場で視聴中止だな。
いや、ほんとにね、ほんとこの人さえいなければっつって、で、クララとか、あと途中で、まあ、あの、クララのおばあさんっていうのが出てくるんですけど、この人たちはすごいいい人なんですよ。で、その、ロッテンマイヤーさんっていうその厳しい人っていうのが、もう本当何をするにしても、もう、ハイジにこう、辛く当たるっつうか、その厳しく当たるわけなんですけど。
ああ、でもどうなんですかね。あの、理不尽な怒りは向けられないの？
いや、理不尽っつうか、もう本当ヒステリーなんですよ。で、周りの、例えば御者だったりとか、あの、執事だったりとか、もうみんないい人なんですけど、もう本当にまたヒステリーが始まったみたいな感じで、まあ見てるんですけどね。でね、結局、山へ帰りたいっていうのと、でも、クララのためにここに自分はいなきゃ、みたいな、その、せめぎ合いの中で、ロッテンマイヤーさんにいろいろなことで、その、ストレスを与えられて、結局ね、ハイジがノイローゼになっちゃうんですよ。
そんなんだった
っけ。うん、で、まあ、ほとんどうつ病みたいなもんですよ。で、ご主人が、まあ、クララのお父さんが帰ってきて、もうなんということだ、みたいなことになって、もうそこ返さない、返そうって言って、山に返す。で、そこから第3部が始まるんですよ。
それでもね、山に返すってない、その、壊れたから返すって感じ。
これだ、申し訳ないけど、これ以上ここにさせたら、もうどんどん、もう取り返しの使いことになるから、もう一刻も早く返そうって言って、で、返すんですよ。で、まあ、帰ったら即元に戻るんですけど。で、クララの方は、まあ、一人になっちゃったんで、で、ハイジとも当然ね、仲良かったんで、で、自分もその山に行きたいって言って、まあ、行くんですよね。で、しばらく滞在して、そこで歩けるようになるまで訓練するっていう。
え、何じゃあ、その、ロッテンマイヤーさんっていうのは何も、こう、実はいい人だったっていうのはないの？
性格が意固地というか、なんていうんですかね、もう、お勉強しないといけませんよとかですね。もう、なんだろう、この、なんとか家の、ね、お嬢様たるものが、みたいな、そういう、だから、彼女なりに、お嬢様のことを心配したりとか、その、こうあるべきだ、みたいなのに、その、取り憑かれてるというか、凝り固まってるというか、
僕の中で、頭に思い浮かんでるのがさ、オーメンでさ、なんだろ、すごいヒステリックでさ、みんなの前で首吊り自殺をするメイドが今頭に思い浮かんでたけど、あんな感じなのか。
いや、もう、なんか、とにかく頭が硬いっつうか、なんですよ。
へ
ぇ、ほんと、この人さえ見つければ、みたいな。いじめるってわけじゃないんですけど、結果的にストレスを与え続けてるんで、もう。
貴様の顔が気に食わんみたいな感じでグーパンとか来るとか、そういうんじゃないでしょ？
そういう理不尽じゃないんですよ。だからもうこれが正しいことなんですよ、みたいな感じで、もうちょっとでも、なんか、 ね、ストレス発散のためのこの楽しいことをしようものならもう追い払われちゃうとかですね、まあ、そういう感じなんですよ。
昔のお舅さんみたいな感じ。
ああ、もうそれのなんかだから理不尽じゃないんだけど、ちょっともうちょっと融通聞かそうよみたいなね。
それあのね、名作劇場だからはそのロッテンマイヤーさん以外はみんなすごいいい人だけど、リアルな方は多分みんなそのロッテンマイヤーさんみたいな感じなんじゃないのかな。
そう、それがエスカレートしたのが多分小公女セーラとかあっちの方だと思うんですよ。だハイジはね、もうロッテンマイヤーさんは本当憎まれ役なんですよ。それ以外はもうみんないい人なんで。
なんかハイジが調子こいてなんか一回ミスかなんかして、それがきっかけでとかするんじゃない。
そうじゃないんですよね。でもうハイジが能量勢になるのもわかるわみたいな。
もう和解はないの。
で結局でアルプスにそのクララが来る時にもついてくるんですよ。ついてこなきゃいいのにって視聴者の方は思うんですけど、で来ちゃうんですよね。で、でも途中でおばあさんが来て、
あの大丈夫だよ、あのハイジの方のテリトリーには おじいさんがいるから。
まあおじいさんになだめられつつ、で山に登る時でもヒーハー言いながらこうまあなんとかついてくるんですけど、途中で、でおばあさんとスイッチするんです。おばあさんがもうこれ以上乗って前さんここにいたら、あの歩けるようになるものもならんと多分判断したんでしょうけど、あなたはもうあのフランクフルトの家の屋敷の方に戻って、そっちの方の監督をちゃんとやってくださいっつって、まあ帝王を追い払うわけですよ。
そこはスカッとするシーンなの。
スカッとするっていうか、やっていなくなったみたいな感じ。
なんだよ、もうハイジの方がこうね、ここは俺のフィールドだっつってさ、なんかこうスカッとする描写があればいいけどさ、なんかもう言いたいこと言われてるだけじゃな。
うん、まああれですよ、あのもちろんそっちのハイジの方のテリトリーなんで、いろいろだからもう今日こそはお勉強しなきゃいけませんよとかって言うんですけど、なんだかんだでなし崩しにこう山の方に行っちゃって、でロッテマイヤーさんはヒーハー行ってるみたいな、いうところなんで、まあ完全にその留飲が下がるみたいなところはないんですけど、一応追い払われてこっちはストレスがようやくなくなった、でここでようやくあと何話かでそのクララが立つようになるんだなと思って見てたんですよ、
うん、
でまあそこら辺の下りは大体丸さんも多分お分かりだと思うんですけど、俺実は大きな勘違いというか、なんかどっかで記憶が歪められてたらしくて、
うん、
あのハイジってバラエティとかでその日本のアニメの名作みたいな感じで紹介されることってよくあるじゃないですか、フランダースの犬の例のシーンとかも含めて、うん、でハイジのもうハイライトって言ったらクララが立ったっていうところじゃないですか、
うん、
でそこでね、僕だからハイジ見たことなかったんで、多分
あのそもそも何、あの生まれながらにして不自由なのの
はずなんですけど、
事故かなんかで歩けないの、
それは分かんないんですよ、うん、なんかきっかけがあったのかもしれないんですけど、ただあの神経とか筋肉とかっていうのは正常なんですよね。だから歩く訓練さえして筋力をつければ、あとはその自分の意思で立てるようになるみたいな。だからおじいさんがそれを見抜いて、その歩けるようになるまでそのずっと根気よく訓練するんですよ。で、あのそのバラエティかなんかを見てた時の記憶だと思うんですけど、二十数年前ぐらいにやっぱりそういう番組があって、
で、ね、あのさ、あの、よく昔のテレビのさ、アニメのこうバラエティの昔の良かったアニメって言うと必ず名作劇場出てきてうんざりしてたじゃない。
はいはい、
多分ね、あの暴力とエッチシーンが少ないからだと思うけどね。僕単純に紹介するアニメがただ単にないだけかと。
まあなんつうんでしょうかね、その取り上げられて名作ですよって言われて、でまあ見たことなければ、ああそうですかっていうだけの話なんですよ。で、なんていうのかな、もう最近ね、そういうアニメないですよね。新作でああいう名作系のアニメって、もう多分企画通らないっていうか、作られないですよね。
だから。アニメはもう大人のものなんで。ガキンチョと大人のもんなんで。
僕ら子供の頃に大人もその一緒になって見てて、ああ、あのアニメ良かったよね、みたいなのが延々続いてるからこそ、ああやって取り上げられるんだとは思うんですけど。
なんか子供の頃に見てたアニメってきついのが多かったような気がすんな。
あのね、うん、そのドラマにしてもそうなんですけどね、ああいういじめられるとかストレスをかけられるっていうような、まあおしんとかもそうなんですけど、ああいうのに耐えられた時代ですよね、まだね、見てる方がね。
あの、今の 体勢のなさったらないよね。恐ろしいほどの体勢のなさですよ、もう。だってあの、何、リトルウィッチアカデミアであの女の子道聞くとこだけで俺くじけてんだ、もう。ダメですとかって言って。
そんなこと言ったら。
どんだけ体勢がないんだ。
ハイジル・ロッテンマイヤーさんなんか見たらもう、もう全然、あれが延々続くんですよ。ね、で、うん、まあ、ついでの話をすると、その、フランクフルトにいる間に、その、クララのおばあさんが来るんですけど、それがもう本当に癒しなんですよ。見てる方にとっても。それが、ロッテンマイヤーさんがなんかキーキー言うのを、やんわりとこう、遠ざけてみたりとか、で、ハイジにこう、その、ちょっと自然のあるところに公園に連れて行きましょうみたいなことを やってくれたりとかっていうんで、すごい癒しになるんですけど、すごい印象に残るんですよ。その辺のおばあさんがいる。
なんでそのロッテンマイヤーさんはそんなにキーキー言ってんの？
うん、まあ、
そのロッテンマイヤーさんスピンオフ作品みたいなの見たいな。なんでこうなっちゃったんだみたいな。
いや、だから本当にね、オタクと終わってるっていうのともちょっと違うんですけど、まあ都会育ちの、で、いわゆる両家の、なんですか、その監督みたいな、その責任感の強さみたいな、そういう、まあだからとにかくね、硬いんですよ。で、おばあさんが出てくると本当に癒しで、すごい印象に残るんですけど、数えてみると全、ね、その、フランクフルト編に出てくるおばあさんの、出てくる話数って、5、6話しかないんですよ、実は。
でも5、6話もあるんでしょ ?5、6話ですよ。5、6話って結構なもんですよ。
もう、印象に残るんだけどね、5、6話しか実は出てないということに気がついてね、わ、そんなにあれ、やっぱロッテマヤさんの印象って強いなっていう、もう、で、まあ、さっきの話の続きですけど、そのバラエティかなんかでどうも記憶がねじ曲げられてたらしくて、
うん、
俺が覚えてたのって、そのクララが立つ立たないみたいな前後の時にですね、そのクララがその、まあ、勇気を出せなくて、もう一向に立てる気配がないのに午後にやして、そのペーターって男の子の羊飼いの、あ、ヤギ飼いか、ヤギ飼いの男の子いたでしょう。その男の子が、そのクララの車椅子を、その斜面から落として壊しちゃって、それを促すみたいなように記憶してたんですよ。
う
ん、
もう後戻りはできない状況。
そうそうそうそう。なんかその映像とあれが繋がってね。
いいよね、一言だと思ってね。本当に、勝手なこと。
と思って、いつそのシーンが見れるんだろうと思って見てたら、全然違ってたんですよ。
へ
ぇ、一回は立てたんで勇気を持って、もうこれから練習すればちゃんと歩けるようになるわってクララが、その、思って、
うん、
もうその、一大決心をして、もう車椅子をしまってくださいって言って、しまってもらうんですよ。
へ
ぇ、おじいさんに。そこまでたどり着くんですけど。
うん、
で、あれ、なんか、俺の記憶と違うなと思って見てたら、うん、一人で、まあ、クララとおじいさんがいない時に立って、ちょっとバランスを崩して、うん、その、倒れちゃうんですけど、それが怖かったんですよ、すごく。まあ、本当に立って歩ける、歩けないみたいな時だったんで。で、それでね、すっかり萎縮しちゃって、車椅子にまた頼ろうとするんですよ、クララが。
うん、
で、自分で、その、しまってある納屋まで、その、伝わり立ちみたいなのをしてね、一生懸命歩いて、ハイジとかおじいさんがいない間に、たどり着いて、その、納屋から外に出そうと思うんですけど、入り口の段差で引っかかっちゃって、あーって倒れた時に、一人でに転がってって壊しちゃうんですよ。で、おじいさんとかが、まあ、駆けつけて、どうしたみたいな話になるんですけど、その、まあ、その、車椅子にまた耐えたくなった気持ちっていうのは、わかるから、別にそんな、その、恥ずかしがる必要ないんだよ、みたいな慰めをするんですけど、だから、ペーター何も関係ないったんですよ。
杖とかないんですか？
杖とか全く使ってなかったですね。柵とかね、ああいうのを利用して捕まり出しみたいなのね。だから赤ちゃんみたいな感じで、訓練してたんですけど。
よかった。ペーターって杖はいたよ。うん、あんな街の綺麗なお嬢さんがね、あんなところに来て、うひょーと思ったろうね。
ズボン履かせて上のね、牧場の花畑に連れて行くっていうんで、ずーっと一日おんぶして登ってったりとかね。
ああ。
偉い子ですよ。
ペーターが？
ペーターが。
またあれじゃないの、胸の感触を確かめるように何回も何回もこう、おぶる姿勢を変えて。
ゲスだな。
いや、この前見てたアニメで言ってたからさ、あ、なんだっけ、この素晴らしい世界に祝福をだっけ。
あの、
メグミンってあの女の子がさ、魔法を使うと、倒れちゃうじゃん。倒れて、おぶるときにさ、実は、こう、胸の感触を確かめるために何度もこう、位置を変えてたりしてたんだって、独白を。
まあそういう心に汚れた人が見ると、ハイジなんかもいろいろ。
いやだってな、田舎のあんなね、だってヤギの尻とあのチーズと山しかないと思うでしょ、うん、たらそんな綺麗な女の人が来たらどうかな、どうかしちゃうでしょ、そんな思春期の男の子がさあ、なんかチンチクリンのハイジしかいないんじゃない
か。まだギリギリ小学校出るか出ないかぐらいなんじゃないかな、わかんないけど。あ、でもハイジが山にいる間に10歳ぐらいになってるんだったかな、確か。という感じでですね。うん。まあ、52は最後まで一応見届けたと。
うん。
まあ、名作と言われるだけのことはあるという。まあ、
最後はどうなんの？クララが町に帰って終わるの？
うん。クララは町に帰って、まあ、冬の間、ね、雪の深いアルプスで暮らすのは大変だから、一回戻って歩行訓練して、また春に来るよっていうのを心待ちにする、あの、ハイジとペーターっていう感じで終わるんです。
はあ、アルプスの少女ハイジか。全く覚えてないな。あのフランダースの犬だってね、この前ほら言われてオープニングだけ見たけどさ、あの何ですかね、辛いことがあるときああいう笑顔にしかならないというオープニングからもうなんか死のビジュアルがさ全面にこう出ててさ、あの犬ぞりで天に向かって飛んでいくっていうさ、今回はバニッシングイン60とアルプスの少女ハイジですか？すごいな。どうしてこうなった？
いや、なんか昔の74年がキーワードだったじゃないですか
。あ、同じぐらいの時期なんですか、これ。
もう本当に1、2年の違いだと思いますよ。違いがあったとしても。
かつてない落差ですけどね。
俺がね、本当に最も古い記憶が2歳とか3歳だと思うんですけど、その時にフランダースの犬は見てた記憶があるんですよ。見てたっていうかずっと見てたわけじゃなくて、あ、でもね、4歳の誕生日を迎える前後に、母を訪ねて三千里の最終回をやってたから、だから2歳の時にフランダースの犬ってことは多分ね、その前の年なんですよ。だから73年とかじゃないかな、ハイジが。
こう覚えてんな。
まあ、フランダースの犬に関しては、うちにそのシートがありましたからね、多分なんか検証かなんかで、カルピスですか、あれ。応募して当てたんだと思いますけど、うん、親が。そのシートは若い人には多分分かんないかもしれないですけど、ペラッペラのレコードですよ。
その頃には、こう人様におすすめできる、できないような、こう残酷描写のあるアニメってあんまなかったんですか？
残酷描写？
そんなことねえよな。デビルマンとかあったもんね、昔だってね。
ゲッターロボとかなんて武器トマホークですからね。
オープニング見ててもさ、ゲッターロボがさ、斧をこう持ってさ、うわーって走ってくんじゃん。なんかね、斧の切れ味もすごい悪い音でね、怖いよね、あれ。すごいよね、昔の、こう、ロボットアニメのオープニングってこう、暴力の描写が
。いや、なんか、そう、クリーンな、ね、それこそビームサーベルとかビームライフルがいかにクリーンな武器かっていう感じしますよね。いかにこの
敵をこうなんかもうね、すごい暴力の応酬ですよね。
そう、蹂躙するかみたいな。今調べたらハイジは74年1月からだそうですよ。まあドンピシャで74年ですよ。
はぁ。
と同じ時期にバニシングイン60やってたっていうこと。
同じ時代に女、まあまあでも、バニシングイン60ってリアルタイムでは見てないからな。
まあそりゃそうですよね。なんかヤマトの裏番だったんでしたっけ？
ハイジ？
うん。
へぇ。
で、当然ヤマトの方が負けてるわけですよ。
ああ、そうなんだ。僕がもし自分の子供に見せるとしたらハイジ見せるもんな。
そうだよね。
見せませんよ、ヤマト。
なもんで、1年やる予定が半年で終わっちゃったんですよ、ヤマトは。
へぇー。ハイジは何を関連商品を売ってたんだろうね。
まあ、名作以上全部
に言えると。プラモデルとかじゃなくて、ハイジが書いてある絵本とか、コップとか、そういうグッズとかいくらでもあったもんね。
あとは、あれじゃないですか。それこそ、提供が当時カルピスだったじゃないですか。ハイジ、フランダースの犬以降かな、カルピスになったのは。今、ハウスになりましたけど、当時はカルピス名作劇場って言われてましたからね。 だから、そこまでカルピスやってたんじゃない？
もうすごい、超汚れちまってるからさ。もうさ、カルピス名作劇場って聞いただけでもなんか横島な考えが一瞬よぎるよ、今。
やめなさい。
本当にダメな大人だよね。
はい、というわけで、名作なんで、みんな、あらかたどういう話か知ってても見たらいいと思いますよ。本当に。いい作品なんで。かけ出なしにいい作品ですよ。
まあ、科学ション映画の方は気が向いたら見たらってい
う。まあ、そうっす。今、それを何本見たところで、ハイジの52話には時間的には全然ね、投稿呼ばないですから、
ね。そうだね。
というわけで、まあ、こんな感じで今日のところは。
はい。
じゃあ次回こそはガンダムで。
はい。
じゃあまた今日も唐突に終わる。
はい。お疲れ様でした。